ペトロは、私はイエスを知らない、そう言いました。しらを切ったのです。嘘をついたのです。全部で3回嘘をついちゃったんです。3回イエスを知らない、そういうふうに彼は言ったんですけれども、それを言うたびにペトロの心の中で変化が起こります。その様子が今日の聖書の言葉からも見えます。最初にペトロは中庭にいたようですが、そこで、あなたイエスの一味でしょうなんていうふうに言われると、いやいやいや、私はそんな人知りませんと嘘を言うんですが、その後にペトロどうしたかというと、聖書に書いてあるけど、出口の方へ行くんです。いやいや、私は知りませんと言いながら、そそくさとその場を去って外に出て行こうとするんですね。明らかに逃げようとしていますね。まずいな、きっとそう思ったんだと思います。自分も捕まる、そう思ってつい逃げてしまったのではないでしょうか。3回目に知らないと言った時、お前も一緒だ、仲間だ、だってガリラヤの人でしょ、こんなふうに他の人から言われた時、ペトロはなんと、聖書を読むとですね、呪いの言葉を口にしてまでの激しさで知らないというふうに言ったと書いてあるのです。呪いの言葉、なんか本当にどういう言葉だったんでしょうか。その言葉そのものは聖書には書いていないんですけど、キュウソネコを噛むというやつでしょうか。追い込まれると、ピンチになると、袋のネズミになったネズミでも猫にガブッと噛みつくんですって。そういうとっても危ない時になったら、興奮してネズミだって猫をガブッとやっちゃう。それがこのことわざですけれども、なんかこの時のペトロもそんな様子だったのかなという気がします。知らないって言ったら知らないんだからというふうに怒鳴って声を張り上げてみたりしたかもしれません。そんなふうに想像してしまうほどであります。で、これは決してペトロだけのことじゃなくて、ことわざにあるぐらいですから、私たちもする、私たちの態度と何ら変わらない一面ですね。ペトロもですね、突然言われたもんだから用意ができてなかったわけです。面食らってしまったわけです。とっさに口が滑ってしまったんでしょうね。なんて言うんですか、計画的に言うんだったらそんなに慌てることはないと思うんですけど、ペトロの場合は計画的にここで嘘をつこうと思ってこう言ったのではありません。とっさに言ってしまったんであります。それにしてもペトロはイエス様の一番のお弟子さんでした。イエス様が一番信頼していた人です。で、イエス様に対しても、私はあなたを絶対裏切りませんなんていうすごい決意をして、イエス様のお手伝いをしていたにもかかわらず、とっさの場面で何を言ったらいいかわからなくなった時に、いや、私はそんな人を知りませんと言ってしまったのであります。イエス様はこのペトロのことを最初から分かっていたんですね。 今日の先ほどの聖書の中にもありました。あなたは鶏が二度鳴く前に私を三度知らないって言うでしょうね。イエス様はそういうふうにおっしゃっていますから、このペトロの取った行動は分かっていた。逃げていくように、そして呪いの言葉を吐き捨てて、あれだけ注意しておいたにもかかわらず、ついうっかり口が滑って知らないと言ってしまう、まあ何とも愚かなペトロと思ってしまうんですけれど、自分にこれが当てはまらないだろうかというふうに私たちはこの言葉を受け取るべきであります。不利な状況に立たされた時、このペトロのように避けながら、かわしながら、逃げながらここまでの人生を生きてきた、そんな実感をここを読んで抱くのではないのでしょうか。そういうことをしてはダメだと分かっているのに守れない、知っているけどできない私たちであります。罪という言葉を聞かされた時、あなたは罪人ですと言われたら、人はあまりいい気持ちがしませんが、聖書はこのような私たち、ペトロを含めて私たちのこうした差がを、性質を罪というふうに称しています。私たちの中にも宿っているこの罪が、たまたまここでペトロに出ただけであります。ペトロの行動の一部始終はイエス様の知るところでありました。ペトロが知らないというのを、もうイエス様は織り込み済みでありました。それでもイエスはその人のために十字架にかけられたのであります。その人のせいで十字架に貼り付けられたのであります。しらを切る人、裏切る人のためにイエス様は自分のイエスを捧げられたのであります。そんなことをする人は誰もいませんけれども、それが起こったのがこの十字架でございます。十字架という虚しく、そして哀れな出来事は、実はこれは普通の出来事ではなかったんだと後になってわかります。それは神様の出来事でした。その時は誰も気づくことなく、実に無駄な死だったとみんなが思っていました。そしてそれから3日間が過ぎていくのです。祈ります。主イエスよ、あなたはペテロだけでなく私たちすべての罪を担い、その罪のせいで十字架に貼り付けられました。鞭を打たれ、唾を吐きつけられ、侮辱され、この地上の生を終えました。今この出来事を心に留めながら、この背後からあなたの私たちへの憐れみと愛が豊かに注がれて、救いの御手が差し伸べられていることを思い起こします。どうぞこのキリストを絶えず心に留め置きて、あなたを見上げながら感謝と悔い改めの心を持って私たちの生活を見守ってください。救い主 イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。